宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことを話しております。今回は懲戒処分を実施するに際してを解説いたします。懲戒処分とは企業の秩序を乱すような行動をした従業員に対して与える制裁を示します。その種類は注意の意味を持った訓戒から懲戒解雇まで約7種類あります。ではこの懲戒処分の7種類を見ていきましょう。訓戒、欠席、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇。特に懲戒解雇は規律違反などにより会社の秩序を乱した場合に労働者を解雇する目的で行う処分を示します。懲戒解雇では退職金などが支払われず、履歴書にも懲戒解雇と記載しなければならないなど、労働者にとって大変重い懲戒処分となっています。懲戒処分を実施するにあたってはプロセスが重要となります。特に行為者に弁明の機会を与えるか否かです。これに関する裁判があります。テトラコミュニケーション事件、東京地裁、令和3年9月。欠席処分は違法無効として従業員が会社に損害賠償などを求めた。処分の理由は DC 以降に必要な書類の提出を求めた会社に対し脅迫的な言動をしたことだった。そして裁判所は次の判断を下したんです。就業規則等に規定がなくとも弁明の機会を与えるべきと判断した。懲戒事由の非協力的で協調性を欠くか否かは経緯や背景も確認する必要があるとした。手続き的相当性を欠き、処分無効で慰謝料10万円を命じた。この事件の争点は懲戒処分において本人の弁明の機会を欠くことがその効力に影響を与えるか否かです。就業規則や労働協約に弁明の機会を付与することが定められている場合は、その手続きの欠如は特段の事情がない限り、その処分を違法とすることはほぼ争いがありません。問題は弁明の機会の規定が存在しない場合に弁明の機会を与えない懲戒処分の効力がどうなるかです。事例の判決はこれまでの裁判例の傾向と異なり、弁明の機会を与えないのも重大な手続き的瑕疵とみて欠席処分を無効とした点です。なお東京地判令和3年3月26日も就業規則の定めがなくとも懲戒処分が社会通念上相当と言えるためには、特段の支障のない限り処分の対象となる労働者に弁明の機会を与えるべきであるとしており、弁明の機会必要が裁判例としても増えています。このように弁明の機会の欠如が懲戒の効力に影響する以上、会社としては弁明の機会を与えることは本人がその機会を 放棄したなどの特段の事情がない限り、必須と考えた方が良いでしょう。また、会社の就業規則に弁明の機会記載がなければ、これを機に弁明の機会を含めた懲戒処分のプロセスを明確にすることをお勧めします。ということで、今回は懲戒処分を実施するに際して、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。